エドゴンです。本日は精神病院の内容になります。それでは早速行きましょう。
はい、H カップチャンネルにようこそ。本日の内容ですが、精神病院の中にはスマホの充電が禁止されている病院もあるので注意しましょう。深掘りといった内容でお送りしたいと思います。前提条件としましては、現在私は統合失調症を患っています。精神病院に3年間入院をしていました。借金がありますね。大変申し訳ないんですが、ポッドキャストの方は写真が見れないのでご了承ください。それではコンテンツですね。丸1番で、精神病院ではスマホの充電が禁止されていたことについて、丸2番では、かかっていた乾電池代について、最後に本日の行動プランと終わりにがあります。以前以下のようなツイートをしました。充電が禁止されていた精神病院だったため、乾電池で充電をしていました。乾電池4本でおよそスマホを 40% 充電できました。毎日8本を使い、1ヶ月で6000円程度の出費でした。スマホの充電くらいさせてもらいたかったですね。このツイートについて深掘りをしていきます。ではまず1番で、精神病院ではスマホの充電が禁止されていたことについて。スマホの充電が禁止。私の入院していた精神病院ではスマホの充電が禁止されていました。まあ厳しいルールでしたね。開放病棟でも充電はできません。スマホの充電は乾電池でしなければいけませんでしたね。外出時に充電。週に1回の外出が許可されていたので、ファミレスやネットカフェでスマホを充電していました。でも料金が結構かかっていましたね。1回につき4時間くらい滞在をしてスマホをフル充電していましたね。禁止のわけ。なぜスマホの充電が禁止されていたのか理由は分からなかったです。別に充電くらいしても良いような気がしますが、何か理由でもあったのかもしれませんね。まあ視聴者さんからのコメントでもあったように、充電が禁止されている病院はたくさんあるようですね。東京都内の病院では、充電が禁止されている病院がたくさんあるようですね。次に丸2番で、かかっていた乾電池代について。乾電池4本で 40%。 乾電池を4本使えばスマホを 40% 充電できました。かなり少ないですね。乾電池はダイソーで100円で購入していました。 40% 充電するのに3時間くらいかかっていましたね。1日8本。乾電池は1日8本くらい使っていました。だから1日200円で1ヶ月でおよそ6000円ですね。結構高かったですね。病院で充電ができれば6000円は使わなくて済みましたね。乾電池代がかかっていたので入院中は貯金がなかなかできませんでしたね。まあ、結構痛い出費だったということですね。統合失調症と入院について。統合失調症の方は入院をしてしまう確率も高くなりがちですね。パニックになりやすい病気です。お薬をしっかり飲んで対処をしましょう。結論としましては、精神病院ではルールが厳しく設定されています。スマホを乾電池で充電をしなければいけなかったのは大変でしたね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは本日の行動プランに入っていきたいと思います。充電できる病院に入院をしましょう。なるべく入院前に確認をしましょう。入院をしてから気づいても手遅れですね。充電ができる精神病院にできれば入院を したいものですね。入院をする前に面会などで確認をしておきましょう。私も、入院する前に確認をしなかったので、痛い目を遭ってしまったということですね。スマホが充電できるかどうかは、入院前にしっかりと確認をしておきましょう。それでは本日の振り返りに入っていきたいと思います。本日は、精神病院の中には、スマホの充電が禁止されている病院もあるので、注意しましょう。深掘りといった内容でお送りしました。 丸一番では精神病院ではスマホの充電が禁止されていたことについて、外出時に乾電池を購入していました。丸二番ではかかっていた乾電池代について、乾電池は1ヶ月で6000円かかっていたことについてお送りしました。はい、最後に終わりにです。最後までご覧いただきありがとうございます。ブログ H キャップも4年間運営しています。 X、Twitter もやっています。チャンネル登録、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画、ポッドキャストをお会いしましょう。病気の方は無理をなさらずお過ごしください。